QIC。
こちらは東京都新宿区から、こちらは東京都新宿区からいただきました。47歳フリーライター、ラジオネームあや。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
たたたた大変痛そうです。シンガポールで女子大生に性的暴行を加えたとして逮捕起訴され、なんと17年6ヶ月の禁錮刑と20回の鞭打ち刑を言い渡された38歳の日本人男性の有罪が確定しました。ちなみにシンガポールで日本人に鞭打ち刑が課せられるのは初めてとなります。きっついえぐい刑罰についていろいろトーク、さあどうぞということになりました。どうですか、鞭打ちは。
まあ興味はありません。
まあね、千田さんはよく車乗ってて相手を鞭打ちにさせてると聞いてますけどね。
車に乗ってどうやって鞭打ちするんですか。
今軽くお釜掘れば、
そうドーンとお釜掘れば相手の前の車の人が鞭打ち症になるじゃないですか。
あ、そういうことです
ね。ちなみにこの鞭というのがですね、いわゆる SM のプレイで使うようなああいう鞭とは違いまして、まあもう本格的なものでございます。でしかも屈強なおっさんがその鞭打ち刑をこう執行する係でございまして、でこれ一発バチンと、これ必ず尻を打つんですよ。尻以外は打っちゃいけないことになってまして、尻を打ちますと大体こう皮が裂けるということで、まあ20回ってのはかなり重いですね。で最高が確か30回と聞いております。30回以上やると命の危険があると言われておりまして、この鞭打ちの刑で、死に至らしめてはいけないという、まあ、こうよくわからんのですけど、そういうルールになっていると伺っております。まあ、日本でも昔百叩きなんてのがありまして、叩きという刑罰というのは意外と世界中にありましてね。で例えば時代劇なんかで百叩きの刑で時々出る時あるんですよ。でそうすると奉行所だか牢屋だか分かんないようなところの門前に引き立てられたその罪人が、そのまあ叩きというか、まあそのドラマでは竹刀のようなものでこう背中を叩くっていう風になってますけど、実際はあれ棒ですからね。で100回棒で叩かれたら人間死にますから、100叩きの刑ってほとんど死刑に近かったんですよ。だから実際のその時代劇に出てくる話とその実際のものとではだいぶ様子が違うと。で叩きの数を減らすんですよ。だから叩き10回とかね、叩き20回とかって言って、その殺さない程度にするっていうような加減をするってことはあったんですけど、まあでこのね、シンガポールとか、あと、まあ、イスラム国なんかではいまだにこの鞭打ちの刑というのが、まあ、あったりするわけですけど、木田さんもね、これまで何回かその鞭打ちの刑を執行してきたと思うんですけど、どうでしょうか。
してません。
あ、そうですか。
残念。
ピナユリはもうね、何回も鞭打ちの刑をあちこちで執行したと聞いておりますけどね。
そうですね、そうですねって言
う
やん。
これはグルーとか言いながらこうベシとかっていうね。どうですか、こういうもしこういう身体に及ぶ、刑罰を、課せられるとしたら何がいいですか。
何ですかそれ。どうやろうな。
いろいろあります
よ。基本痛い苦しい嫌ですよね。
まああとほら攻めというのがありますね、日本では。要するに自白を強要するために土台がこう三角形になってましたね。三角のそのとんがったところの上で正座をさせられるわけですよ。
見たことあります。
でその上さらに石抱きといって、その上に石をこう膝の上に乗せて、でまだ足らないもう一枚乗せろとかっつってやるというのと、あと水攻めというのがありますね。水をためたその亀とかそういう壺みたいなものに、逆さ吊りしたやつをこうズボッとこう水にか、まあ、首を突っ込んで窒息させるという、そういうものとかですね、さまざまなものがありまして、まあ本当に人間というのは残酷かつクリエイティビティだなというクリエイティブな、もうなんでそんなことをこう思い浮かぶんだろうかと。 そうですね、まあ、例えばあのものすごい残酷なあのケアの一つとして体中にあの甘いミルクを塗るケアがあるんですよ、ええ、こう全身に塗るんですよね、蜂蜜の入ったやつを。
虫寄ってたかってのやつですか。
そうです、ええ、でもう要するに虫に取り殺されるというか、あれまず精神がやられるらしいですよね、ええ、それであのもうあの気が触れて死んでいくというそういう地獄のような刑罰とかそういったものがありますけども、
なんかポタポタずっと寝かさないように水がゆっくりと落ちてくるっていうのを聞いたことありますよ。なんかあの密室の中に寝かせて、ええええ、あの体ずっと拘束した状態で、
ええ、上から窒息させる
って感じ、上からずっとこう、ええ、水をちょっとずつ垂らしていって、
ありますよそういうの、
寝れないから精神崩壊して壊れていくって。
あとあの日本ではあの秀吉とかが結構喜んでたあの逆さ貼り付けというのがありまして、ええ、これはただあの逆さにしてぶら下げとくだけなんですよ。そうするとあの要は血液が引力に従って下がってきますから、で顔が3日目ぐらいになるともう、 あのもうパンパンに腫れ上がってきてですね、で最後は鼻とか口とか耳とか目とかから血が噴き出して死んでいくというそういうものとかですね、そういうそれをあの自分 の、 あの妻に貸した、確か武将もおりますな、なんかなおりますなっていう、さっさなりますだったですかね、という。
でもこれ17年禁錮って相当悪いことしたんですか。これ例えば日本の、まあ、同じ犯罪の内容で、日本と置き換えたらどれぐらいの重さなんですか。
ちなみにあの婦女暴行ですから、相手をですね不同意せあの 不、不同意なんだの性行為ですよね、でさらになんかあの動画まで撮ってたらしいですよ。
でもなんか17年も日本ではならないことないですか。
だからここはシンガポールの方が厳しいわけですよ、こういう性犯罪とかそういう性道徳については非常に厳しいというふうに言われておりますね。
なるほど、
だからそんな国でこんなことをするんですからバカですね、しかも動かぬ証拠というか動いてる証拠動画を撮ってしまったという、ということで、この事件に関しまして木田上解説委員のご意見を聞いてみましょう。
いやー怖いですね
木田さんもあの時々あの少年を捕まえてはあの不同意性行為をしてるというふうに伺ってますけど動画まで撮ってるとかっていうそういうことでしょうか。黙ってますね、黙秘権を行使したようであります。まあでもしょうがないっしょ、これはもう やってないならかわいそうだけどやっちまったんですからね。だからそういうことをしなきゃよかっただけの話で、まあ、だってもうその国ではそういうルールなんだから強人入りでは強人従えっていうわけじゃないけれども、これはしょうがないと思いますよ。で、まあ、日本国としてその自分の自国民の生命財産を守るというスタンスのもとに減刑を嘆願するとかっていうことはできるかもしれないけど多分飲まないですよ、確かあれどこだったですかね、インドネシアだったかどこだったか、あれはひどい話だったと思うけど、なんかあのメイドさんかなんかがレイプされて、その何そのご主人様からレイプされてで死刑になったんですよ、その被害者が死刑になるんですよ。
なんでですか。
そういう
なんでですか。
そのイスラム的な考えがどっかにあってですね、
やられた側が死刑
さよう、まあ、お前がその変な井戸川を振りまいて男を惑わせたということなんじゃないですかね、ある意味ね。そういう
意味わかんない、
でもそういうのってサウジアラビアなんかでもあるわけですよ。サウジだったっけな、で当然各国が減刑嘆願をするわけですよ。そんな罪そもそも罪を犯してないにもかかわらずその被害者であるのにかかわらずなぜ死刑なのだと、で場合によってはその死刑 の、 その執行の仕方も石打ちですよ、要は地面に首だけ出して体を埋めてそれで周りでその でっかい石を頭に向けてバンバン投げて殺すっていうそういうようなことをするという、もうだから話にならんのですよ。それに対して各国がそのやめろと圧力をかけたけど確かあれ執行されたんじゃなかったっけな。なんか結構だから国が変わるとむちゃくちゃなんですよ、 だからまだ日本なんていい方ですよ。
その金庫の人ももしかしてそのシンガポールでやって捕まっちゃったけど日本でやってたかもしれないですね。
まあそれは
ね、で割と
余罪
意外と軽かったんでじゃあ外国でやっちゃえよみたいになったかもしれないですね。
まあどうせあとわからんと思ってたかもしれないです、うんうん、まあね天網開会祖にして漏らさずというね、うん、本当に、まあそういうことです。続きまして東京都世田谷区からいただきました58歳大学教員ラジオネームマラミネオ、
ありがとうございます。
たたたた大変ですか？大阪ババ大阪バカ万博言いにくいな大阪バカ万博になってますねすでにね、にまたしてもバカパビリオンが登場します。なんと135メートルの回転ベルトを応用する回転寿司とのことです。一周回って売れなかったらカピカピになりそうですそれにしても最先端でも何でもない企画ばかりですねということで、本当にいいそう思いますね。これあのくら寿司がやるんですよ。くら寿司のパビリオンなんですけど、これあのちなみに回転寿司の歴史の中で万博というのは実は非常に関係がありましたね。1970年のエキスポ70大阪万国博覧会かつてのあそこで実は回転寿司登場してるんですよ。あれがその日本で生まれた回転寿司を世界に初めて広めたそのきっかけは実は万博だったんです。でだから当時は日本の最先端の技術そしてその最先端のその料理の提供手段ということでその回転寿司というのを見せて各国の人たちがこんなのがあるんだって言って驚いて帰ったっていうそれだけびっくりマークがつくようなものだったのがもう今誰も驚かんでしょう。こんなあのベルトコンベヤーを見たって
くら寿司って確かなんかあの電車型のやつで注文入れたらそこに走ってくるやつじゃなかったでした。
まああのコロナ以降いろいろそういうのが
ですよね。だからスピードに挑戦してるんちゃいます。
それとあとほらあれなんていうのあの新鮮さを保つための、うん、なんか透明なドーム状のやつがあるじゃないですか、うんうん、あの蓋になってるやつあれもつくんでしょうけどね多分ね、うん、でともかくそのなんで135メートルなのかがよくわかんないですけど
135メートル注文受けてからどれぐらいのスピードであの電車型のやつが走るかですよ。
ちなみにいや多分これはただぐるぐる回ってると思うよ。電車型ではない気がするんだけどな。
でもほんまにスタートとねゴールでカピカピどころか、
うん、で、ちなみにくら寿司史上最長となる135メートルで回るのは寿司だけではないと。
あ、まあ、いろんなもんが。
ただくら寿司なんてそもそも本当に寿司屋なのかっていうぐらいのものがくるくる回ってるじゃないですか、うん、カレーは回る、ラーメン、うどんは回る、パフェは回る、コーヒーは回る、もう何でもかんでもですけどこの、くら寿司、世界の食が、集結する店舗ということで世界各国の料理を、この回転ベルトに乗せて提供する予定であると。でこのくら寿司としては世界の人と食が出会うことで新しいイノベーションが起こるそんなきっかけになることを目指していますということで、
こじつけましたな。
まあ無理だと思いますね、うん、世界各国の料理の開発、店舗の工事これから進めていくということだそうで、来年4月開幕、あと残すところ約7ヶ月ですね、どうなんでしょうか、間に合うんでしょうか。
これ後付けのネタですよね。
何が
このだからこれをやろうと思うんだっていうのは
これだからあの発表になったのがつい最近、
もともとあったネタなんですか。
くら寿司としては参加表明はしてたと思うんですけど中身どうするかって話は、まあ、今回初めて出てきたっていうことじゃないですか。まあもうちょっと前から計画自体は進めてた可能性はありますけど、まあ、でも何もひねってないですよね。
ひねってないですね面白みも何ともないというか
逆にこれ人間がぐるぐる回って料理が止まってる方がまだ面白いですよね。
面白いですねそれ、ね、みんな正座して、
で
それこそそこでその場で注文してね、面白いかもしれないそれ。
木田さんどうですかこのくら寿司の試みは。
いやなんか全然面白くもなんない
これって結局ただのレストランだよね、要するに、
うん、要はその斬新なんか最先端かっていうとそうでもないし、
要はこの皿に乗って回ってくるわけだろ、その各国の料理が、うん、でそれ食ったら当然ビックラポンがあるわけだろ、多分135メートルのビック、俺135メートルのレーンに無数のビックラポンがある方がすごいと思うもうその、 あの皿をあのなんていうの、あのキッチンまで戻す、あの流水で戻していくシステムの方が俺はまだあのみんながおおっていう、だからあの洗う方だよ重要なのは、うん、ベルトコンベアなんても今さらもうどうでもいいわけで、うん、あれをちょっとなんかもうちょっと斬新なものにして、そしてビックラポンをもうちょっとなんか 3D ビックラポンとか AI ビックラポンとかなんかよくわかんないけど俺も言ってて全然ピアノイメージがつかめないですけど、うん、そういうようなものにするとかですね、
結局135メートル長くするってことは、はい、それだけの集客を見込んで大きいの作りたいよっていうくら寿司の願望ですか。
もうそうなんじゃないの。
そうなんですよね。
そうなんじゃないの。
安直
でこれ食った分払わなきゃいけないでしょこれ、う
ん、で値段は万博価格なんですよね。100円じゃないですよね。
そうでしょう。高いでしょ多分。
いや、
うん、俺失敗間違いないだと思うよ。
ないですね、
うん、もう観光鳥が鳴いて、うん、これで結局あのコンベアの上回ってこなくて、なんかあのメニューだけがあのアクリルのスタンドみたいなのだけが回ってきてて、それで結局あのタッチでタッチで注文するじゃねえの、タッチパネルで。
逆に今くら寿司がその万博でこうやろうと思ってるっていうのを試験的にやってみてね、ある程度アンケートとか取ってからやればいいのに。
でもやっぱ思うんですけど、うん、これもう皆さんお気づきなのかどうか分かんないですけどね、うん、その前のね1970年の万博の時はですよ、うん、そのパビリオンっていうやつはですよ、まあ、あの時初めてパビリオンっていう言葉を日本人は知ったと思うんですよ、うん、私もそうでした、うん、でそのパビリオンっていうやつは、まあ、例えば各国の国を挙げてのその例えばアメリカ館とか当時はソ連館とかいろんなその国の名前でその自国のアピールをするためのまあパビリオンがあり、でさらにその企業パビリオンっていうのがあって、でこの企業パビリオンってやつがまあ言ってみればまあ大手スポンサーばっかりでしたよ。その例えばそのガスパビリオンなんてのはまあ日本のその都市ガスの会社の連合体でやってるわけですよね、まあ、基本幹事社は大阪ガスだったと思うけど、であと電気館っていうのは当然あの日本の電力会社がやって、あ電力館かっていうのがあって、であとその松下館とか東芝館とか三菱館とかもう大手電機メーカーがそれぞれを持っていて、山陽館に行けば人間自動洗濯機がありで、まあそういうようなもので、あとそのまあ、基本その一流企業が大企業が軒を連ねてやっていたんだけれど、今回くら寿司ですね、
うん、
であと吉本パビリオンですね、
うん吉本パビリオンと吉本新喜劇のあの劇場の横のパビリオンは違うんですかね。
劇場の横のパビリオン、
劇場の横っていうかあの吉本会館みたいなのあるんですよ、なんかいろんなグッズ売ってたりとか、
あの
違い差をつけるんですかね。
全然違うでしょ。だってなんかまん丸の球体の建物になってて、はい、吉本のあのロゴのさガーって笑ってる、はいはい、あれがこう描いてあるようなやつで、
中身
でその中がなんかステージになってるらしいよ。
新喜劇とどう違うの。
新喜劇やるんじゃねえの、その特別編成のやつを。新喜劇とか漫才とか、要は吉本のそのタレントが日替わりで出てくるわけでしょ、毎日入れ替わり立ち替わり。
新喜劇とどう違うの。
いやだから新喜劇だと思うよ、
ね、あのグレードの高い人が出るの、ギャラの高そうな人たちの方がそっちに行くの、
まあ、一応やっぱメイン看板の人が出てくるんじゃないですか。でもやっぱ暇な時間もあるだろうから、暇な時間しょうがないからジャルジャルとかがやってるんじゃないですか。
あですよね、
ええ
ええ、何が違うの。
まあ新しい、吉本の小屋が増えたということじゃないでしょうか、
まあ、万博終わった後もそこを使えるからってことかな。
いや取り壊すんでしょ。
えそれ置いとけばいいのにね、逆に
あれ全部更地に戻さなきゃいけないんだから。
なんかその吉本パビリオンだけ残しとけば、まだ言ったらね 難波の方ちょっと混んでるからもうちょっと大箱の方見てみたいなっていう人は流れると思うけど、
でもほらあのメタンが破裂するかもしれない、ええ、危険な
デッドアライブで、
ええ、怖いですね、うん、さあ、万博にがね4月のこの万博に行きたくてそわそわしてる木田上さんなんですけど
全く興味ないです、
もうねチケットを用意したというふうに伺ってますけど、
あれ強制的に送られてくるってほんまやろか、
どこに、
なんかうち会社福祉系児童とかやってるんで強制的に送られてくるかもっていう噂が流れてて、
は
い、
それは何招待券じゃないの、そう金払わなきゃいけない、
招待券やけどさ子供の分は招待券やけど、はい、うちらの分は買い取りで送られてくる可能性があって、
それ押し売りじゃんそれ、
ちょっと巷で噂になってて、
あ、
うん、どうするって話にはなってたんですけど、
私もね諸事情あって脈々のストラップずっともらいましたけどね、ただ使い勝手が悪かったんで、うん、私は使ってませんけどね、本当にね脈々は嫌いじゃないんですけどね、
気持ち悪くないですか、
僕はああいうなんか目玉がいっぱいいるものは嫌いじゃないんです、意外となんか俺脈々のぬいぐるみは買うつもりでいるんですよ、
ただ大丈夫、万博終わった後にメルカリとかできっと捨て値で、
メルカリじゃなくて多分投げ売りが始まるんで投げ売りで買いますよ、
待っとけば、
もちろんそのつもりでございますけどね、ということで本当にこの万博のニュースって、まあ、毎回いろんなニュースが出てくるけど一つとして そそられる話がないんだよね、俺一個ぐらいなんかねえかなと思ってるわけ、その例えばその空飛ぶ車って言ってたけど結局あれってただの大型ドローンじゃねえかみたいな話でしょ、で何にも目新しくないわけよ、で何か一個ぐらいこう面白い話はこう夢のある話はないのかなと思ってるけど一つもないってのはすごいなと思ってね、で丸い輪っかが作られてますけどね木製のあれもね、あそこでその屋上でぐるぐる回ってる暇な人たちがいてなんか雷雲が近づくと一斉に避難しなきゃいけないわけですよ、
であそこの上って70度ぐらいまで体感温度上がるってなんか
そう真夏だったら上がるでしょ、
X で見たんですけど、死んじゃうよねみたいな、
しかも屋根ないしね、
うん、
で下に降りたって別に暑いと、うん、でさらには休憩所は天井に岩がぶら下がってるので、うん、すごい罰ゲームのようなものになると、
あれそのまんまにしとくんですか、休憩所岩のまんまですか、今一時的に岩があるだけ、
いやいやとか、あれ開催中はずっとあるんです、
あもうありえへんけどね、
いやありえないですよ、
まあありえないけど、
だ一つもだってあれ日差しをこうカットする能力もないし、もう何のためにお金をたくさんかけてその岩をワイヤーでぶら下げてるのかがもう全くもって意味不明なんですけど、で一つもアートな感じもしないし、まあもうなんか全てがね何から何まではね面白くないという、これは逆にちょっとすごいぞと思う、うん、
ここまで盛り上がらないのも珍しいかも、
だからわざと盛り上がらないようにしてんじゃねえかと思うほどのね、
うん、
めちゃくちゃなものがこうできる、まあ前島君なんかはもう絶対に行かないと言ってますけど、うん、私はタダ券を何とかしてゲットして、私は一応行ってみようと思ってますけどね、やっぱこれほどのひどいものはやっぱりちゃんと直視しておきたい、
それでも意見一致です、すごい危険やけどデッドアライブで一回ちょっとお金払いたくないけど一回ちょっとどんだけ悪なのかを見てみたい、
やっぱ現地取材をしないことにはね、うん、
ですよね、これダメですよね、
と銭は絶対出したくない、
出したくない
で現地で金も落としたくないから、うん、このくら寿司にも行かないとか、あ、まあ、入るだけだったらタダなのかどうか分かんないけどね、
入場料取ったらどうしよう、
わかんない、どうなってる
の、ね、わかんないですよね、
まあ入場料払うとチケットをもらえて中で3皿から4皿ぐらい食えますとかって言うやつ、知らんけどもう
なんかどないかしてタダ券仕入れましょうか、2枚分で、
まあ、タダ券は多分私はなんとかなるんじゃないかなと思っておりますね、
じゃあ余分に1枚、
まあ、あらゆるところにチャンネルというか、うん、まあ、ネットワークを広げておりまして、で行こうかなと思っておりますけどね、ということで本当にもうくだらねえものにお金をかけてね、本当に 他に使い道あろうになと思うんですけど、うん、というところでございます。一旦 CM です。
いただきます。
あなたはもう試してみましたか？えのきだ酵素プラマイゼロ。
うわ、なにこれ。
それは厳選した54種類の原材料を使用しているからです。
意外といける。いや無理かな。
腐りかけのみかん、市場に出せないグロテスクな海の生き物たち、そして廃棄物一歩手前の生ゴミや動物の死体も丸ごと入れて、自然豊かな有明海の干潟で大切に作られているからです。それは3年3ヶ月以上手間暇かけて大切に大切に長期間発酵分解させているからです。ぜひそのままご賞味いただきたいから、あえてありのままのペーストにこだわりました。微生物の力を毎日の活力に、えのきだ酵素プラマイゼロ。あなたもぜひ実感してください。選ばれて酵素極もの食品売上ナンバー2。まずは約8日分の無料モニターセットから今すぐお電話ください。